12月定例会質問、姿勢のここが聞きたい。写真があります。倉敷教育センターのあるライフパーク倉敷と書かれています。写真終わり。それぞれ質問議員の顔写真と QR コードがあります。学校教育青空市民クラブ小郷ひな子、不登校支援の相談窓口を一体化してはどうか。不登校支援の相談窓口が分散していて分かりづらいとよく相談を受ける。相談窓口を一本化して市、学校、保護者、不登校児童、生徒の連携を取りやすくし、相談者の心に寄り添った支援しやすい環境を整備すべきと考えるがどうか。市、相談内容や対象者に応じた窓口が必要と考えている。相談内容や対象者に応じた窓口が必要と考え、倉敷教育センターなど3カ所で電話や面接、メールなどを受けている。 HP をより分かりやすくなるよう工夫し、連絡先を周知する。公明党倉敷市議団尾水浩二、教師の働き方改革の取り組みは、令和5年8月の教師の働き方改革に関する緊急提言は、学校・教師が担う業務にかかる3分類の徹底を求めている。徹底により教師の負担は軽減されるが、働き方改革への市の取り組みは、市・取り組み推進の宣言や協力を求めるチラシ作成を検討する。市では登下校の対応や部活動の指導などに、校内の教職員の連携や地域ボランティア、保護者などの協力を得ることで学校・教師の負担軽減に取り組んでいる。今後は県と連携し、取り組みの推進に向けた宣言や保護者や地域の人に協力を求めるチラシの作成などを検討する。新風倉敷平井俊光、今年度60歳となる教職員の次年度の働き方は、令和5年4月より教職員の定年が引き上げられ、今年度末の定年退職者はいないと聞く。今年度60歳となる教職員は次年度どのような働き方をするのか。市、定年退職まで引き続き勤務できる。県条例の改正で2年ごとに1歳ずつ定年年齢が引き上げられ、今年度末の定年退職者はいない。今年度60歳となる教職員は約60名。次年度は役職定年制により、校長、副校長、教頭は主管教諭または指導教諭として、また管理職以外の教職員は同じ職で定年退職まで引き続き勤務できる。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美、調理員の雇用の場を今まで通り確保することを強く求める。市が募集する学校給食調理員の会計年度任用職員は、以前は最長5会計年度を限度に、選考により再度任用する場合ありとの記述があったが、今回はない。調理員の雇用の場を今まで通り確保することを強く求める。市、任用期間満了後も再度採用試験を受験できる。市が任用している会計年度任用職員は、任用期間満了後も再度採用試験を受験できる。採用試験の際の任用期間や採用数は、直営で運営する調理場数や必要な職員数などを検討し決定する。倉敷創生クラブ伊藤祐樹、下津井地区に設置する義務教育学校の未来へ向けた方針は、下津井地区に設置する本市初の義務教育学校を特色あるものにしたい。どのような学校になるのか、今後地域とともに歩むための未来へ向けた方針は、市、魅力あふれる地域とともに歩み続ける学校を目指す。下津井地区は瀬戸内海国立公園に立地し、観光、歴史、文化など個性と魅力あふれる地域資源が多い。 子どもたちが地域について学び、魅力を発信するなど、地域と共に歩み続ける学校になるよう、保護者や地域の意見を聞きながら、令和8年4月の開校に向け準備を進める。写真があります。義務教育学校が設置される下津中学校と書かれています。写真終わり。日本共産党倉敷市議会議員団田口亜希子、就学援助の修学旅行費の支給方法の改善を求める。修学旅行費は高額であるため、県内でも中核市でも一部の自治体が修学援助費を事前支給している。市も事前の一括支給、積み立て時期の支給など支給方法を改善するよう求める。市他市の事例を踏まえ、適切な支給方法を検討する。修学援助の修学旅行費は、旅行実施後に学校からの実績報告書を受け、上限額の範囲内で実費相当額を支給している。現在他市の状況を収集し調査しており、その事例を踏まえ、就学援助対象者全体に対し、今後どのような支給方法が適切か検討する。健康福祉、未来クラブ、矢野修子。電子母子手帳アプリの効果は、市が導入する電子母子手帳アプリの内容や開始時期、導入により期待される効果は、市保護者の孤立感や不安感を軽減できる。アプリには市からの子育て情報の確認、妊婦検診や妊娠中の記録、乳幼児検診の記録、予防接種のスケジュール管理、接種忘れ防止アラームなどの機能を考えており、令和6年3月の運用開始に向け準備中。子どもの成長記録を家族が共有し、保護者の孤立感や不安感を軽減できると考える。子どもに引き継げる将来の紙の母子手帳とともに活用し、子育て支援につなげる。新生クラブ大森秀幸、病児・病後児保育の PR を。病児・病後児保育の予約が取りにくいとの声を聞く。またサービスを知らない市民も多いと思われ、さらなる PR 活動が必要と考えるがどうか。市、病児・病後児保育の体制の周知に努める。病児・病後児保育は市内外の17施設で利用可能。他に大規模医療機関などが職員用に設置しており、一部の企業主導型保育事業の施設では一般の人が利用できる。今後も市ホームページ、子育てハンドブック、KURA、クラなどに掲載するほか、SNS の活用なども検討し、病児・病後児保育の体制の周知に努める。写真があります。市が発行している子育てハンドブック、KURA と書かれています。写真終わり。公明党倉敷市議団新垣敦子、がん患者を応援するアピアランスケアへの助成制度導入を。がん治療による外見の変化を補う医療用ウィッグ、補正下着、人工乳房のインプラントなどのアピアランスケアの費用を助成する制度を導入し、がんと戦い懸命に生きる人に寄り添い応援する市になってほしい。市、国の支援制度の検討と並行して、市でも検討を開始する。治療を受けた患者の心理的苦痛や経済的な負担の軽減につながり、生活の質を向上させるという観点から、今後国が進めると思われる支援制度の検討と並行して、市でもアピアランスケアへの助成制度の検討を開始する。施設、公明党倉敷市議団薮田貴則、公衆トイレの洋式化と温水洗浄機付き便座の設置は、公衆トイレの印象は観光地の評価に直結する。倉敷駅から美観地区周辺の公衆トイレの洋式化と 温水洗浄機付き便座の設置を今後どう進めるのか。市、必要に応じて整備を検討。倉敷駅から美観地区周辺に延べ23箇所、観光客が使えるトイレを設置している。観光施設を中心に、洋式化と温水洗浄機付き便座の整備を進めているが、工事が難しいトイレや和式を希望する人のためなどから、一部は和式トイレを残している。美化を進めるとともに、必要に応じ洋式化などの整備を検討する。未来クラブ片山孝光。小島地区のまちづくりをどう考えているのか。小島駅前に新たな複合施設が整備される。人口減少、少子高齢化社会に対応する小島地域のまちづくりについて市はどう考えているのか。市、地域内外の人が交流しながら地域の魅力を発信するようなまちづくり。私立短大の学生や観光、ビジネスなどで小島を訪れる多くの人に、交流しながら地域の魅力を発信してもらい、観光 PR にもなるような施設を整備して、施設を利用する地域内外の人に、あちらこちらに行ってもらえるようなまちづくりをしていく。写真があります。複合施設が整備される小島公園周辺と書かれています。写真終わり。新風倉敷尾崎克成。複合施設の整備場所の選定について専門家の評価を。水島地区複合施設の整備場所選定の比較の指標に、町のにぎわいづくりや活性化の観点を加え、また外部の町づくりの専門家などに比較評価をしてもらい、市民と共有してほしい。市、専門家の意見を聞いた計画に基づき検討している。にぎわい創出などの観点から、回遊拠点を結ぶ区域の広さを評価項目とし、整備場所などは専門家の意見を聞き策定した立地適正化計画などに基づき検討した。今後広く市民などの意見を聞き、まちづくり団体や自治会などと連携協力し成案にする。倉敷創生クラブ時尾博之。坂駅周辺や水島中央公園周辺を回遊拠点として整備しては、水島地区公共施設再編整備事業の整備場所を水島支所周辺の案で進める場合、合わせて坂駅周辺や水島中央公園周辺を回遊拠点として整備すべきと考えるが、市の見解は。市、水島図書館跡地や坂駅周辺の公園などの活用も検討する。水島地域のまちづくりでは、新たに整備を検討している複合施設と水島中央公園や栄時場駅を結んだエリアの回遊を促進し、にぎわい創出につなげる。このため中央公園隣接の水島図書館跡地や栄駅周辺の公園駐車場などの活用も検討する。未来クラブ若林昭夫。公共施設の再編整備などに CM 方式を導入する計画はあるか。今後多くの公共施設の複合化、再編整備を適切、確実に進めるには、CM 方式の積極的な導入が必要。庁舎等、再編整備事業などに導入する計画はあるか。市、事業の規模や内容などを踏まえ、事業ごとに検討する。CM 方式の導入は、事業の規模や内容、担当部署における技術職員の配置状況などを踏まえ、それぞれの事業ごとに検討する。中 CM コンストラクションマネジメント方式。高度で専門的な知見がある事業者に品質や工程の管理などを委託し、事業者が発注者の立場から事業全体をマネジメントする手法。中終わり。暮らし生活。 公明党倉敷市議団中西義之、お悔やみ窓口の設置と資料改善を求める。適切なお悔やみサービスの提供は遺族に対する大切な支援であり重要。高齢化が進む中、遺族が必要な手続きを一括で行えるお悔やみ窓口の設置と、他市のハンドブックに比べ分かりにくい市の資料についても改善を求める。市デジタル版お悔やみ窓口の導入を検討している。市民の利便性向上のため市公式アプリを活用したデジタル版お悔やみ窓口の導入を検討している。またお悔やみ手続きに関する案内チラシもより分かりやすくなるよう改善する。日本共産党倉敷市議会議員だ三宅誠氏、水道水における有機フッ素化合物の測定値点数と測定値は、市内の水道水における有害な有機フッ素化合物 PFOS、PFOA の測定値点数、測定値の範囲は、また今後の測定は、市年2回市内7カ所で検査し、すべて国の暫定目標値の範囲内、国の暫定目標値1リットル当たり50ナノグラム設定を踏まえ、令和3年度から年2回市内7カ所で検査し、これまではすべて暫定目標値を下回っている。今後も国の動向を注視しつつ、6年度からは検査回数を年4回とし、監視体制を強化する。引き続き安心して水道水を利用してもらえるよう水質管理に努める。写真があります。有機フッ素化合物の水質検査装置と書かれています。写真終わり。新生クラブ松成康明、施設使用料の見直しはどのような課題に基づき検討するのか。市は令和4年9月から公共施設使用料の見直しと基本方針の策定を進めていると聞く。具体的にはどのような課題に基づき検討しているのか。市、公平性の確保などに課題があり、適正な使用料の在り方などを検討する。同規模の会議室でも施設により使用料が異なるなど、公平性の確保などに課題があり、明確で統一的な算定基準を定めた方針を策定する。維持管理費などを算定の原価とし、施設の性質などを考慮した適正な施設使用料の在り方などを検討している。新生クラブ大橋武義、電気自動車等導入補助事業の今後の展開をどう考えているのか。ゼロカーボンシティへの取り組みを進める上で、EV などの導入補助事業の継続は必要不可欠である。2035年までの事業展開をどう考えているのか。市、国補助の検討内容も見ながら、市の補助制度を検討する。市は、クール倉敷アクションプランで EV などの導入支援を通じ、移動車両の脱炭素化を進めるとしている。国が補助金の増額を検討すると聞いており、国と市のいろいろな施策と相まって脱炭素社会へ進んでいけるよう市の補助制度を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦、自衛隊への自衛官募集のための適齢者名簿の提供中止を求める。自衛隊法第97条第1項などは、自衛隊に適齢者名簿を提供する根拠とはならず、憲法第13条のプライバシー権も侵害している。名簿提供の中止を求める。市、法令などに基づき適切に対応する。自衛隊への自衛官などの募集に関する対象者情報の提供は、自衛隊法などの規定や 令和3年2月の国の通知に基づき、今後も適切に対応する。今後は情報提供の経緯、法的根拠や情報提供を希望しない人は除外することなどを示し、対象者に理解を求める。